松山です。
どうも伊藤です。
プロセスエコノミーって言葉知ってます？
ああ、この前なんかシェアしてもらったやつだよね。
ケンスーさんが一応概念的なものを打ち出したのかな。ざっくり言うと、プロセスを共有するところがお金を稼ぐメインとなるみたいなイメージとか書いてありますね。まあ、今まではアウトプットエコノミーだったとする、まあ、音楽を作ってお金を稼ぐとか、映画を作ってお金稼ぐとか、料理作ってお金稼ぐとかね、作ったものに対して対価としてもらうだったんだけど、それのクオリティの差が出にくくなってきてるから、そのプロセス、ストーリーの方にお金を払う時代が来るんじゃないか。まあ、ざっくりとそんなものかな。
まあそうね、確かにその出来上がりのね、アウトプットに差って本当に今出にくくはなってきてるよね。ちゃんと調べて、ちゃんと作ればさ、道具とかも発達してるし、ね、プラットフォームとかも整備されてるからさ、いろんなアウトプットが、ちゃんと真面目にやる前提ではあるけど、しっかりとね。でもまあ、本当に差別化していくのって、本当に難しい時代ではあるよね。
難しいですね。食べログとかで見れば、飲食店のね、レビューでわかるし、まあ、ググればいくらでも情報出てきて、クオリティ高いの作れたりするもんね、素人でもね。
そう。だって、ポスターとかチラシとかだってさ、昔は本当にね、デザイナーとかが真剣に作って、まあ、今でもデザイナーは必要だし、その人たちとね、一般人にもちろん差はあるんだろうけど、今、イラストレーターとかね、そういう専用ソフト使えばさ、今までだったらね、そういう転用の本当にちゃんとした環境を持ってなかったらできなかった仕事もさ、簡単にそれに近い環境が提供されてる。
ああ、そうね。もう、なんつうの、アドビのソフト使わなくても、なんか無料で、なんかテンプレートがあって、それに当てはめれば、ぽいのを作れたりするじゃないですか。
まあ、そう、そこまで行っちゃえばさらにだけどね。
そう、求めなく、あるクオリティをそこまで求めないなら、それっぽいのは素人でもサクッと作れちゃったりするから、これでいいよねっていうのにもなりがちだし。
だそうなってくると、こう出来上がったものを見たときにさ、こうもう一目見て、あ、この作品はもう絶対にあの人っていうぐらい、本当に抜きんでた才能かさ、抜きんでたこの作品の特徴とかがない限り、その作品そのもの、アウトプット、結果そのもので勝負していくっていうのは、まあ、かなり厳しい時代ではあるよね。
そうね。
そうなった時に、その結果じゃなくて、そこに至るまでの経緯とか、そこにどういう人が関わっているのかっていう、その結果だけじゃなくて、その人のキャラクターとか背景とか、そういうのがなんか結構重視されてるような気がするよね。
そうね。個人のクリエイターもそうだし、例えば企業とかもさ、今ってビジョン、ミッション、バリューとかに共感したりするじゃないですか。物を買う基準としてもさ、だんだん、まあ、SDGs とかの流れもあってさ、どういう思いでこの商品を作ったのかとか、どういうことに配慮されている商品なのかみたいな、単純に安いカラーとかだけじゃなくて、そういったもので選ぶみたいな人も増えてるから、個人のクリエイターもプロセスを見せるのも大事だけど、企業側としてもさ、ね、そういう背景とかプロセスみたいなところを見せるのってやっぱ重要になってきてる気がするなっていうのが最近思いますね。
それなんか今話しながら思ったのがさ、最近特によく言われるのが芸能人の人たちってさ、まあいわゆるタレントって言われるテレビに出てる人たちで、まあいろんな人が出ては消えていく世界だけど、まあ本当に代わりにならない人って今いないかもしれないじゃない。まあ今に限らず多分昔からそうなんだけど、まあそうなった時にさ、その過去の発言だったりとかさ、そのなんていうのかな、例えば俳優だったら別にね、映画なりドラマなりでしている演技が本来だったら全てで、別にプライベートで何してようが知ったことではないし、 モデルだったらその見せてるモデルの、まあ、美しさだったり、そのね服をよく見せたりっていう、その見せるアウトプットだけで評価すればいいんじゃないの、うん、っていうのが多分今までの考え方だけど、最近は全然そうじゃなくてさ、その SNS の過去の発言が炎上したりとかさ、その本来アウトプット以外のもの、アウトプットとは別の要素として考えられた部分も評価の対象になってるっていうのが結構まあ今の時代の流れなのかなっていう、そういうところもプロセスエコノミーに通じる考えなのかな。
あ、まあ通じるね、わかるね。例えばさ、あの俳優さんとか女優さんがさ、映画とかドラマの番宣でバラエティ番組に出るて、でそこのリアクションとか、
そうそう、
なんか優しい面だったりを見て、
うん、
いいねみたいな風に思うとかさ。
そうだから、その番組とか作品そのものだけじゃなくて、その人
自身ね、
素の部分っていうか、その人自身、実際に素かどうか分かんないけど、素として見せている部分も商品になってるっていうかさ。
うん、大変だね。
だからより厳しい世界ではあるよね、本当にね。
そうね、もう気が休まらないですね。
うん、だってね、それこそもう過去にやったことって消せないわけじゃん。
うん、
もうやってしまったことだから。でもそれが後々ね、発掘されて、あの時この人こんなことやってましたっていうのがさ、交代されたり降格されたり外されたりする理由になる。
うん、
それって多分その出来上がりのクオリティがさ、例えばまあこの人人間的に問題あるけど、もうこの人以外には他にできないからしょうがないよねっていうのがどんどん薄まってきてるからっていう風にも考えられるのかな。
ああ、それ今回のオリンピックの話でそんなあったね。
そうそうそうそう、
過去にこんな発言してたからとかで炎上したりとか、
うん、
降ろされたり
とか、まあうん、余人を持って変えがたい人なのかどうかは、それはあの本筋の畑の人にいる人じゃないと分かんないのかもしれないけど、まあ、正直一般市民から取ってみればさ、
うん
うん、その演出家がじゃあそんな問題のある人だったら別の人に変えたってまあいいんじゃないのっていうか、なんでその人そんなケチがついてるのにわざわざ使い続ける意味あるの、そこまでして使う意味あるっていう風になっていく、
うん、
っていうところがやっぱりあの時代が変わってきてるっていうところなのかなっていうのは思うよね。
そうね、まあアウトプットだけじゃなくて、やっぱ過程か。
うん、いやもちろんね、結果は大事なのよ多分。だから今もっと厳しくて、
そうね、結果ありきなんだろうね。
結果出すのは当たり前で、でもその結果で差が出ないもんだから、あんまりね、よっぽどだったら別だけど、 そこで差が出ないもんだから、結果を出すまでのプロセスのところとか、その人の人柄とか、そういう本来のあの評価されてこなかったというか、
うん、
そこ評価のポイントになってなかった部分も選ぶために評価されてくるっていうか、その少ない枠を奪い合うためにそこも点数化されていくっていうか、
うん、そうね、
そういうことがあるんだろうなっていうのは今なんか話聞きながら思ったね。
わかるね、それはすごいわかる気がする。
まあでもそうだよね、ほんと PC とかもさ、発達してっていうか、もうあの発展によってさ、仕事にしたってまあなんていうのかな、ちゃんとある程度調べて適切なアプローチを知ってる人間であればさ、
うん、
こう出すあのアウトプットにどんだけ差があるかって話なんだよね。
そうね、
うん、ってなってくると、その仕事で結果出してるけど、あいつはあのよく人の悪口を言うとか、あいつがいるとちょっと場の雰囲気が悪くなるとか、
うん、
なんか周りに気を使わないからちょっととかっていう風な、そのまあもちろんそれも仕事のアウトプットの一つだし、ね、仕事一人でやるわけじゃないから環境に配慮するの当たり前でしょって言われたらもちろんその通りなんだけど、結果で差がつかなくなった分のより厳しくなってるっていうか、より厳しい環境に私たちは置かれているっていう、うん、そういうことなのかなってちょっと思ったな。
まあいい、よく言えばいいのかなとも思ったりするな。まあ単純にやっぱ人同士の付き合いだからさ、
うん、
やっぱ人と人が関わるってことは、成果物だけじゃなくて 全てにおいて見られてるっていう面も見なきゃ、思わなきゃいけないし、
うん、
まあ、結局人なんだなっていう感想かな。
うん、SNS とかでずっと記録が残るようなものに関しては本当にうかつに発言なんかできないし、
そうね、
思うんだけど、でも多分さ、その世に出ていこうと思ったらね、これから、
うん、
もう結果を出すっていうプロセスもさ、まず広く知ってもらわなきゃいけなかったりするんだよね。
うんうん、
みんなもういろんなところでさ、あの枠が埋まってる中で自分が目立とうと思ってそのねしていこうと思ったら、やっぱり自分の仕事の結果だったりとか、その自分のやってることっていうのはどんどんアピールしていかなきゃいけない、
うんうん、
ってなると当たり障りのないことをずっと言い続けているっていうか、そのね SNS 炎上が怖いし、一回言った発言は取り消せないから私 SNS 使いませんってなると、それはそれで多分さ、チャンスを逃す部分もきっとあったりして。
そうね、
まあ難しいよね。
難しいね。
うん、後のね発言をいつまで経ってもねビクビクしなきゃいけないっていうのは本当に怖いことだけど、でもかといってじゃあ怖いから何も言いません、何もアピールしませんってなったら、なかなか日の目を上げる機会もないかもしれないしっていう、
うん、
総合力が求められてる。
アウトプットの成果物にはこだわる、そのアウトプットの成果物の過程を見せるって感じだよね、プロセスエコノミーは。
そうだね。
じゃあそこにちゃんとコミットすればいいのかな。もうまずはそれありきなんじゃない、その人の人柄とかは。あのプライベートな面とかばっかりに目が向いちゃうとまた変な方向に行っちゃうんじゃないですか。
確かに。
アウトプットの成果物ありきでそのプロセスを見せるにまず注力して、それプラスアルファでまあプライベートな面を見せてファンを増やすみたいな感じなのかな。
そうね、まあ本来のそのプロセスエコノミーってその成果物ありきで、なおかつその成果物に至るまでの過程っていうのが、
そう、ね、
あの今後ね、大事になってくるよって話だもんね。
そうそう、まあ、そこちゃんと抑えるのが一番いい
よね、うん、確かに確かに。
だから僕らも成果物にまずはこだわるのがいいんですよね、きっと。
うん、そうなんだよね。
まず成果物にこだわるのが大前提で、でその過程を見せていこうねっていう話だから。で変になんか
それ聞いてるとあれだね、なんかあの数学で答えだけ書いて丸もらおうとすんじゃねえぞ、ちゃんと式と証明書いてけよっていう風な話みたいなのをちょっと思った。
ああ、なるほどね。それに近い思う。
うん、
その過程を見せろよっていう。
そうそうそう、答え A っていうの分かったけど、その A に至るまでの過程ちゃんと分かってるかみたいなね。
ああ、でもこれだって仕事でもそうだよね。そのじゃあこれ出しました、いやそれなんでそうなったのかっていう思考の部分を言語化ちゃんとできるようにしとくみたいな。
まあそうね、それができるとね、ちょっと違う仕事も応用が効いたりするからね。
そうね、ちょっと抽象度が高いところで考えられれば、いろいろこう、転用できるもんね。
うん。いや、でも本当、まあ、クリエイターって言われる人に限らず、
うん、
多分、結果は当たり前に求められて、今はもう結果だけじゃないよ、そこに至るまでの過程も大事だよっていうのは、これから多分肝に銘じていかなきゃいけないところなのかね。
そうね、これはあるね。まあ大変だなっていう印象だし、まあ僕らもこのポッドキャストの成果物だけじゃなくて過程もまあ今後見せていきたいなっていう気もするんですよね。このケンスーさんのサービスとか使ったりとか。
はいはいはいはい。
まあ、あの初回と比べたらだいぶクオリティも上がってるはずだし。
そうね、松山さんのおかげでね。
話の内容とかも、まあ、喋れる内容も前と比べれば喋れるようになってる気もするけど。
どうなんだろうね。
わかんないけどね。わかんないけど。
進歩してくれてたら良いのだが。
そうそう。今後は、あの、編集過程とかも、ケンスさんのサービスとか使えば、そういう作業中とライブ配信とかもできたりするから、やってみたいなとは思いますね、今後は。
そうね、何の気なしにやってる作業も意外とそこが分からなかった知りたかったっていう人とか、そういう需要もあるかもしれないしね、
う
ん
う
ん、
そうそう、
多分本来の意味のプロセスエコノミーってそういう部分だよね。
そうね、
あの何の気なしにやってた部分、その結果に至るまでの過程のところも結構価値になるかもしれないよ。
うんうん、そうやってまあファンも増えてくるだろうしっていう感じかね。
そうね、
はい、まあ、そんなの、まあ、僕たちもやっていきましょうっていう話で終わろうかな。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。